主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき549回です。
549、
はい。さあ次回は550回、
550、
うんね、
記念会じゃないですか。
記念会なんですよ。
500回からもう50回ですか。
早いね、約1年
経
っちゃうんですね。もう誰にするかはね決まってるんですけど、もちろん。
あ、そうなんですか。
はい、もう来週だもん。
へえ、はい、来週だもんって言っちゃいますけど、うん、
配信は来週ですから。
あ、
は
い、そうなんですか。
へえ、もう決まってるんですが、
怖えな、
ね、今年は誰かな、ね、楽しみにしててくださいね。さあ今回はですね、
うん、
歴史ニュース特集です。
新聞、
はい
はい、
新聞に、掲載された日本史歴史関係のニュースを紹介してまいります、
はい。
地方面とかではなく、
うん、
まあ、広域面でこう紹介されている、
まあ、一応全国のニュース、
ね、ニュースを、はい、しております。参考にいたしますのは中日新聞。
参考
出典元は、はい、参考記事は中日新聞です。はい、はい、こんな切り続けててもね、オファーくださいね、中日新聞さん。
あ、
東京新聞さんでも構いませんけど、
ね、1年ぐらいね負けてくれても
ですね。いっぱい購読してるんですけどね。
本当ですよ。
では早速参りますね。
はい、
はい、令和5年9月30日の記事です。関東大震災4万人データ公開、公益財団法人東京都慰霊協会は関東大震災の犠牲者について死亡場所などの情報をまとめた約4万人分の震災死亡者調査票のデータベース化を進めている。これまで非公開だったが、本年度中に23年度中に条件付きで公開される方針。関東大震災は1923年9月1日に発生、死者・行方不明者は約10万5千人に上り、東京都内だけで約7万人が犠牲になった、
うん、
遺体は腐敗が急速に進んだため身元を特定せずに火葬された。その後発生時に東京市長だった永田秀次郎、秀次郎らが中心となり、都内の犠牲者の情報を収集、遺族が役所に提出した埋葬許可の申請書を集めたり、新聞広告で情報提供を呼びかけたりして、氏名や性別、生年月日、本籍、住所、死亡場所などを調査票にまとめたっていうものが公開されるそうです。
はい、
4万人分もね、
うん、
現在ちゃんと残ってるんですね。まあもちろんそれ空襲にも焼けず残ってたんですね。
ああ、まあそうですね、当時一応そうやってある程度集約しようという動きがあったわけですね。やっ
ぱ今でも自分のご先祖様が関東の震災でどこで亡くなったかって知りたい人はいらっしゃるわね。
ねえ、だから、まあだから、ね、行方不明になっちゃったから亡くなってたんだろうけど、
うん、
まあ、どこでどうなったかとかっていうのはね、うん、分かんないケースっていうのは、
まあ、こうやって戸籍で記録されてるっていう日本の仕組みがあるから、
うん、
そこに載ってないっていうのは嫌だよね。
まあね、
うん、でもこれもさ、死亡しちゃった後って何十年かしたらもうなく処分しちゃうんだよね。戸籍も消す、残るんだっけ、データ的に。
戸籍は残るんじゃないですか、うん、
そしたら
だってたどれるじゃん、自分のご先祖様とか。
そうだよね、たどれるね、そうだね。 まあね、これ関東大震災は、ね、10万人以上の方がねって、うん、ですが、もう今年もね、正月から
地震でね、そうですね、元旦から陸でね、なかなか大きな地震が、
大きな地震で、そりゃ元日にね、うん、地震って起こってもおかしくないのって頭では分かってても、もちろ
ん
ね、
そうなんだけど、
本当にね、起こるとはね、
びっくりしましたね。
やっぱ気ももちろん普段以上に緩んでるからちょっとショックだね。あのなんか町によってはね、あの避難所の鍵が開かなかったとか、
あ
とかね、なんか当日 ね、なんかちょっとそのこの年末年始だからって言って気を抜いちゃいけないのも当然だけど、それも疲れちゃうよなとか思ってね。またこの寒い時期だから辛いよ ね、
いよね、
うん、
やっぱり寒いのは辛いよね。
でもさ、あの東日本の震災もさ、
うん、
阪神の震災もさ、
そうです、
ね、寒い時期じゃん。
確かにね、
うんうん、でもなんか今回の能登の大地震ほど、
うん、
寒さでやばいんだけどみたいなのってあんまり聞かなかった気がするんだけど、僕のとこに届いてないだけかな。でも東日本の震災の時はさ、
まあ、
当日雪降ってたよ ね、
東北地方ね、まあまあまあね、東北だし余計ね、ちょっと遅い春だし、
まあでも豪雪地帯とかじゃないもん ね、
まあ、ね、
ね、太平洋側の方はね、だから ね、 うん、ね、これね、能登半島でもね、北陸でもね、聞いてくださってるリスナーさんっていらっしゃるからね、
そうですね、皆さんご無事だっていいんですけど、
ね、あの辺っていうのはね、ちょっとウォーターベッドの上にいるような感じみたいなんだってね、その地質的に。
ああ、そうなんや。
だからなんか地盤が緩いとかじゃないんだけど、そのプルンプルンしてるから、だってあの日っていっぱい余震がもう1分おきぐらいに大きいの
って、ね、ずっと一日中なってましたね。
ね、ほら、あの東北の時でもそうだったけど、にしても多いのはなんかこうプレートの上でプルンプルンしてるみたいな感じなのかなって。
勇気がすごかった
でしょ。すごいね。
自然の力ってあんなね、
4
メートルとか上がってましたもんね。
4メートルって言ったら普通の一軒家ぐらいですよ、
ね、2階どころじゃないよね、うん、多分すごいな。
そうすると だから港を作り直しだし、海底調査からしないと船つけられるかどうか、
う
ん、どこまで来たらいいかってわからないから。でも今までそんな何メートルもって隆起ないから、何百年も使ってきた港を現代のものにしたわけじゃん、
ね、だから千年に一回ぐらいのその地殻変動が本当にその日に起きたんだ
っていうことを、ね、リセットされちゃうんだからね。そういう意味じゃ漁業関係とかの復興っていうのは港作りからしないと、
まあ、そうですね、まあまあまあ結構根本的なとこから考えないとダメなんでしょうけど ね、
だから、うん、あの東日本の時も想定外はもう今後はないですからねみたいなことをこう思ってたけど、本当分かんないんだね、私たちが分かることってね。
ねえ、あれ言われてやっぱりもう津波がすごいセンセーショナルだし、まあ、今回もね津波結構大変でしたけど、
本当ね、あの NHK のアナウンサーさんの、あの怖い呼び
女性のね、うん、方の、あの
あれね、なんか練習してるみたいな違う NHK の番組で、うん、まあ、その災害時の放送の呼びかけもっていうの出て見たことあるけど、リアルで聞くと、
まあ、
うちにあれテレビ見ながら泣いてたもん。
ああ、
うん、早く逃げて、ね、って感じで、
まあ、批判もありましたけど、
うん、いやでもあれぐらいしないと、まあ、
でもそういうもんでしょうね、
僕も避難しないと思うな、うんうん、なのであれはいいんですよ、
まあね、
うん、はい、まあなんか暗い話になっちゃったんでね、
まあ、まあ、
おもりきはあの普通通りやってまいりますのでね、
そこはまあ、まあ、
今更ですけどね、
はい、またはい、
あれですか、ね、さあ次のニュースまいりましょうか。
じゃあこれを、
はい、
はい、
最大級被爆建被爆建物10分に、はい、文化審議会、 2023年11月25日の記事です。文化審議会は最大級の被爆建物旧広島陸軍被服支廠倉庫施設や金剛無事本坊、これ和歌山県、など9県の、建造物を重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申した。文化庁によると広島の被爆建物の十分指定は3件目になります。同倉庫施設は外壁がレンガ造りの倉庫4棟が約500メートルにわたって並ぶ。1914年に建設され軍服などを製造貯蔵していた陸軍被服廠のうちの唯一の現存する施設、鉄筋コンクリート造りの現存する最古級の建物でもある。変形した鉄扉など被爆の痕跡も残る。先駆者の技術で建てられ歴史的価値が高いと判断された。広島県が3棟、財務省が1棟所有。一部は解体が検討された時期もあった。耐震工事など保存への財源が課題で、十分指定により文化庁の補助金を使えるようになる。和歌山県の金剛無事は高野山真言宗の総本山、大門などはすでに十分だが、今回は中心をなす大主殿、大きな主の殿、
大主殿
ですかね、大主殿などの本坊を指定する。建造物の重要文化財は2574件、このうち国宝が231件になりますとのことですね。まあ、メインは広島の被爆したレンガ造りの
陸軍のね被服支廠がね今回の文化財になって、
これあの前もこのニュース紹介の時にも壊すだの保存するだのっていう、
もうなんか壊すっていう話があってね、どうなるのかなと思ってたんですけど、ね、よかったな、
保存されることになるんですね、はい、でも何使うんだろうね。
ねえ、
だって原爆資料館ってもうあるじゃない。
ねえ、かといってまあ飲食店にするのもどうかって話だしね。前もそんな話したよね。難しい問題はありますけどね。まあとはいえ、まあ、道筋がついたということで、まあ、今後ねいろいろ。
ただ建物だけっていうのね、だから他のこう建造物のある建物って中は何か使ってるじゃない。
あ、そうやね。
空き家ってわけにもいかないでしょうし、確かに飲食店とかレジャーに向いてるような
建物のね雰囲気だけを取れば、今ね流行りのちょっと倉庫風のね建物でしょうけど、ただそのね歴史的な経緯とちょっとそぐわないところがあるんで、ね、まあ、そこ難しいところがあると思うんですけど、
ちょっとどうなのって思っちゃうね。難しいですね、今後の広島市のね取り組みに。
だそのね、どうしてもだって広島って言ってやっぱり原爆ってものすごい大きな出来事が前面に出ちゃうけど、まあ、それ以前のねやっぱり軍と陸軍の軍事都市としての歴史っていうのも、ね、明治以来ずっとあるわけ で、そういう博物館的な施設ってまあ僕が知ってる限りであんまり広島じゃ見ないので、まあ、陸軍の施設なんでね、
大本営もあったんだからね、
まあ、ね、日清戦争の時ではそんな、まあ、そういう部分とかでなんか活用できないかななんて、まあ、個人的にはつらつら思ったりはしてたんですけどね。
なんかちょっと戦争系の肯定的なのって
まあまあ肯定ではないと思うけど、ね、それも間違いなくそので広島って戦前はそういう軍都としての位置ってあったわけですから、
そうだね、広島の歴史が知れるっていう意味で、
近代の広島の歴史、
復興、復興の歴史とはね、
絶対切り離して考えられないし、
もともとそういう博物館ないの広島に。もう原爆資料館しか知らないけどさ、
ね、どうしてもやっぱり広島の歴史ってなるとそこに修練されちゃうけど、まあまあそれだけじゃないと思うし、
まあ戦国時代もね、
まあ、
にぎわかだったし ね、
ね、その辺はまあ博物館とかでもやってるけどって話。
まあちょっと考えないといけないですね。まあ、ね、やっぱ
地元の人がどう考えるかとかね、まあ、その辺は、まあ、でも ね、やっぱあれ行ったことある？
どこに？
これ
なあ、あ、どこにあるの？
広島
だって広島ってさ平和公園とかさ八丁堀のあたりぐらいしか来ない
。いやすごい、だ
500メートルもあるけどね、
めちゃめちゃごっついし、うん、ね、単発じゃない、やっぱ
あ4棟ある
って、ね、そうそう並んでガーってある建物なの、圧倒される感じとかね。
ああそうだ、舞鶴のとこもすごいじゃない、うん、あのレンガの
あそこもね、
うん、あれよりもっと迫力ある、
大きいですしね、あ、まあ、並んでるし、でそのね、あの記事にもあったけど鉄の扉がガッて歪んでて、うん、その爆風の跡とかっていうのはすごい分かりやすく、
うん、でこれ外からは見られるけど敷地内に入れない。
中はだから今財務省、なんかその
財務省と広島市とっていうの
は、うん、
あでもそういうなんか書庫とかでもいいかもしれないね。ただの倉庫として、まあまあ、外観は見られるようにして、もう中はそういう、もういっぱいじゃん家もさ、そういうなんか書類とかさ保管するの大変じゃん、
う
ん、
桁が違うでしょ。
図書館とかもいいかもしれないな。はい、じゃあ次のニュース参りましょう。
どうしようかな、どっちかな、
どっちかな、
これにしよう。
はい、はい、2023年9月2日の記事です。トーテムポール94年ぶりに返還。イギリス北部エディンバラのスコットランド国立博物館に展示されている巨大なトーテムポールがカナダの先住民ニスガ族に94年ぶりに返還されることとなった。トーテムポールは19世紀半ばに作られ、高さ約11メートル、重さ約1トン、ニスガ族の戦士の物語を伝えるもので、人や動物、家紋が彫られている。1929年にカナダの人類学者が購入し、スコットランドに運ばれたという。一方、ニスガ族側は盗まれたものと主張。約1年の交渉の末、返還が合意された。今後、カナダ空軍が輸送し、カナダ西部のナス川流域まで運ばれる予定。イギリスの博物館は、かつて世界各地から集められた数々の物品の返還要求を受けているとのことです。
はい。
トーテムポールね。
うん。
ほんと子供の時ってさ、
うん、
あの、インディアンよくいたじゃん。
よくいたじゃん。君はどこに住んでたの？
いや漫画とかでもさ、こう今インディアンって言わない。
インディアンという言葉自体がなくなりましたね。
アメリカ先住民とかさ、
ね、
言うんですけど、こうほらインディアン嘘をつかないとかさ、
やってましたな。
そういうやってたし、筋肉マンにも いたじゃんね。ジェロニモとか。
ジェロニモって言った
な。ね。で大体さ、西部劇で悪者なイメージじゃん。
まあもちろんね、そうだしね、
わわわわわわわって言って
女性をさらってみたいな
ね、トムとジェリーとかでもよく出てきたりして、あの頃は よくも悪くも考えずにね、いろいろエンターテインメントとして認識してましたけどね、そういうアメリカ先住民の方たちの、あのこうトーテンポールっていうのも子供ながらになんとなく知ってましたが、
学校とかにありましたよ。
作ってるよね。
本物、もちろん本物じゃないけど、あの卒業制作
とかね、あるよね。
今しないのかしら。
これ作んないのかな。でもこれをその100年前にカナダ人が、うん、カナダ人じゃない、あ、人類学者が買ってイギリスに持ってっちゃったんだよね。
今ね、あのすごい、うん、結構そのなんていうの、植民地支配の中でアフリカとかでもそうですけど、うん、現地からそうやってこうイギリスとかフランスがね、うん、持ち去ったものを現地の人たちが返してくれっていうのをすごい問題になってますよね、うん、日本でもあるじゃないですか、
あ、ね、あ
の朝鮮半島から日本に、うん、まあ、持ち帰ってたとか買ったとかいろいろ経緯はあるんでしょうけど、返還しろとかってね、
まあ ね、もう戦争のたんびこれはね、戦利品としてみたいなのとかね、
まあね、長い歴史の中ではずっとされてきたことでしょうけど、
まあ今こんな平和な時代遅れてる地域だったら、こういうことねして本来のとこに返せるんだったら返した方がいいよね。
ね、まあまあ結果的にそれが残っだから残ったっていう部分もあるのかもしれないですけどね。それイギリスに持って帰って博物館にあったから残ったのかもしれないですけど、ね、まあ
でもさ、長期間トーテムポール詳しく知らないけどさ、長期間残すものかどうかもさ、
あ、元来ね、
だって伊勢神宮とかそうじゃない、
あ、まあ、ね、
20年おきにさ、
石じゃないからまあそうやな、
だからほん詳しく知らないけどさ、これもさある意味朽ちてくものとして作って100年前のものがこうやって博物館で展示されてるっていう意味じゃ貴重だよね、もしね、僕の言ってることが本当だったらね、だから難しいよね、
なんかでもなんだっけ、大英博物館とかはなんか返還っていう言葉使わないらしいですね、っていうかまあなんか、ね、それ言っちゃうと自分たちが悪いことになっちゃうんで、だから長期貸し出し、
あ、
3年ごとに貸すのをなんか永久に更新みたいな感じで、なんか、まあ、事実上返還ですよね、
まあ、プライドもあるわ ね、
ね、そうしちゃうと結構だから、ね、その植民地支配そのものの罪とかの問題にもなっちゃうでしょうけど ね、 ね、
まあでもそんだけ文化意識もね高くなって、
まあ、
まあでもね確かにね一箇所で全部見られるっていうのはちょっと
まあ、
いいんだけど、ね、わあ勝手ですね、
はい、
はい、では次のニュース参りましょう。
どうしようかな、じゃあちょっと面白そうな、
はい、2023年11月18日の記事です。軽井沢1960年5600万円で落札。長野県にかつてあった軽井沢旅蒸留所で作られたウイスキー軽井沢1960年が、ロンドンで競売にかけられ30万ポンド、約5600万円で落札された、世界的に日本製ウイスキーの人気が高まる中、生産が終了した希少品に高値がついた。軽井沢蒸留所は2000年に生産を停止。軽井沢1960年は、熟成期間を経て2013年に41本が販売された、軽井沢シリーズの中で最古のウイスキーだという、日本製ウイスキーが広く注目される前から集めていたコレクターが関わってだそうです。この出品に関してはね。で、2022年6月には、アメリカ・ニューヨークの競売で、サントリースピリッツ、今のサントリーさんね、の山崎55年っていう商品ね、が60万ドル、約9000万円で落札され話題になったそうです。軽井沢1960年っていうウイスキー。が
銘柄がね、
はい、5600万円だって。
すごいね。
へえ、ウイスキー美味しいもんね。
ああ、山崎とか美味しいね。確かに
やっぱね、あの 安いのは安いで美味しいけど、ちょっといいやつは
まあ違うね、
ほんとロックとかで飲むとほんと美味しいね。あります？家に国産ウイスキー。
国産ウイスキーはあんまりね、もう飲まないんで。
あ、そうですか。うちね、あれが好きで、チタ。前も喋って
ました。言ってましたよね。
今3本ぐらいストックある。
そんなに。
うん、あのね、ほら、鉄道に乗るとさ、ポイントたまんのよ。クレジットカードとか、
あ、カード、
で デパートで1年間でだいたいね、
はいはいはい、
4、5000円ぐらいポイント貯まるんですよ。あ、
それを買えるわけ。
それでウイスキーって買ってたんですけど、今並んでないのよね、国産
サンウイスキーもね、
あの今サントリー系とか今、ね、核もないんだよ。
種類も増えたしね。
核ないことないんだけど、
品薄だって
言いますね。品薄で、うん、なんか馴染みの店なんか注文しても1本しか納品してくれないっていうぐらいして、うん、減ってきてる、うん、みんな飲んじゃうんだよね、日本人がハイボールにして。
あ、
で前はさ、角ハイボールとかさ、トリスハイボールとかって言ってたけど、ね、うん、もう今なんかデュワーズとか、
デュワーズが多いね、大
体とかって、あの辺も日本人飲み尽くしたら次違うの出てくるんじゃないですか。
へ、
うん、いいね、こういうのは何化けるか分かんないね。
ね、やっぱ元そのものが高いからね、数がそんなになくて、うん、やっぱそうやって長期間残ると、うん、とんでもない値段になるんだね。
あのね、このウイスキーじゃないですけど、
うん、
CD、 僕持っている、うん、ゲームのテレビゲームのサントラの CD が、
うん、
今メルカリとかあの辺で、
うん、
10万円超えしてるの。あの、
へ、
当時3000円ぐらいで買ったやつ、
まあ、普通の CD が、
うん、
へ、
あ、バケたと思って。
売っちゃいなよ。
やだよ、
なん
で。普通に聞いてるもん、まあ、今 iPod で聞いてるけど。
もうそれでいいじゃん。
いや、
データだけ残しときゃ。そんなのいつ値崩れするか分かんないよ。い
や、まあ、そうなんだけど、いやいや、そういうもんじゃないのよ。持ってることに意義あるんだから。
いや
ね、ついでに、え、本当にってこんな CD が10万超えてんのって思って、だって他にもいろいろ持ってるから調べるじゃん、
うん、
全然そいつだけ、うんうん、だからたまに宝物で出てくるんですよ
ね。でも、まあ、本とかでもそうですけどね、廃盤して一時すんごい値段つくけど、うん、つきすぎると今度なんか再販されたりとか、
復
刻出たら一気に値崩れしちゃうし、
そうだね。今ね、あ、これおもれきのネタで使いたいから読んでみたいなって思う絶版になった新書本があるんですよ、
うん、
やっぱ3000円ぐらいするんで、
うん、
そこまでして読みたいと思わないし、で、あの図書館情報で調べたら、ケリー三軒の県庁所在地図書館にはあるっていうのは
分か
って、
でかいとこにある
んだ。そんなとこまで行こうかいなと思って、まあ、諦めたんです。再販してくれんかなと思ってるんです。なんか憲法とか欲しいよね。こんだけさ、うちの番組さ、こんな本紹介してます、こんな本で勉強しましたって言ってんだからさ、なんか
でも使ったやつはいらないでしょ。
いらない。
新しいネタでしょ、
うん、
変なやつもいっぱい来るよって思って、きっと。
あ、そうだ ね。いや、もう持ち本棚いっぱいなんだよ。で、あ、これ読もうと思って積んでるネタ本も10冊ぐらい溜まってるし。
そうですよ。じゃんじゃかじゃんじゃか送られたらそんなもん、
ね、さ、なんか高いのとかさ送ってほしいじゃん。
ダメだ。
こういう原画集とかさ、こうなんか図書館とかしか買わないようなのあるじゃん。なんか1万とか2万とかするようなのとか。
こいつダメだな。
おもれき宮殿のさ、肥やしにしたいね。はい、じゃあ次のニュース参りましょう。
はい、
はい、令和5年2023年の11月18日の記事です。 SL 人吉101歳記念の特別運行。JR 九州は人気の観光列車 JR 人吉で、客車牽引する蒸気機関車が運行開始から101年となるのを記念し、熊本県八代の八代駅から熊本駅へ特別列車を走らせた。 SL は58654558654号機、
うん、
で、1922年に製造され、営業運転中の国産 SL では国内最古、
うん、
JR 九州は保守点検や部品調達が難しいため2024年3月で運営を終える。通常は週末を中心に熊本から 佐賀県の鳥栖の間で運行。以前は熊本人吉の間を走り、球磨川沿いの風光明媚な車窓が評判だったが、2020年7月の豪雨で橋や線路が被災し、走行区間の変更を余儀なくされていましたということですね。
はい
はい、人吉号
最近ね話題になってますね。もう最後だ最後だっつって、
あもう SL もね、
うん、SL っていうかその方がね、
う
ん、
そうこれ58,654号ってこの58,000も作られたってことですか。これ
で8620型かな、86ってやつでしょ。大正時代の蒸気機関車で8620型っていう機関車ですから、86201からいて桁が変わったら頭に1がついてるから なんかそ5万両も作ってる
よね。5万両ってすごいよね。
そんなにだデゴ1だったらそんなにないでしょ。
そうだね、うん、あそういうことなんですね。よくわかんないけど、はい、はい、これ大正生まれなのが今一番古いんだ。でももう引退するんだ。
まあ営業運転はね、営業運転してるやつはね、
うん、
まあまあ明治村とかのはまあ明治時代のやつですけど、ね、まああれ一応まあなんていうの、本線上じゃないじゃないですか。
はいはい、ああそうか、うん、旅客、どうしたらいいの、なんていうの、まあ、
定期なんつったらいいのかな、定期列車というか、う
ん、あの明治村とかなんか京都の鉄道博物館でもSL 走ってるじゃないですか。
まああれもお客さん乗してるわけじゃない、まああの中だけ、
ね、だから敷地内でしょ、公道を走ってないってことで、ね、まあ、まあ
そんな感じかな。
ああそれだったらもうちょっとまだ頑張れそうなんだ、なんこの子も頑張るかもしれない。
あどっかで
どっかで、
うーんねえ、
もうそのまんま飾られて終わっちゃうの、
なんかもうなんかそれももうあれですよ、なんだっけボイラーは全部なんか取っ替えちゃって、
ああもう今の内蔵に変えちゃって
るんだ、ね、事実上ね、外見だけに近い状態
ですけど、だって部品とかないんだもんね、
部品のねやっぱ調達が、ね、どこもまあやっぱり蒸気機関車って、そこがねネックですね。
そうだね、でも SL 完全に普通通常営業引退しても50年ぐらいじゃないですか、うん、でもこうやって今でも
50年どころじゃない、
うん、まあ半世紀以上経ってるじゃないですか、うん、今でもこう SL 乗れるっていうと、
うん、
今の子供も喜んで来てるでしょ、
ね、うん、
あれお父さんに連れてかれてるだけじゃないよね、
うん、
だから新幹線乗りたいとかあの特急列車わーわーっていうように、うん、SL も今も人気んじゃない、
ね、
不思議だね。
やっぱアニメなんだっけ、機関車トーマスとか、いやいや、ね、ああいうもの見たりとかで、うん、まあ、やっぱり蒸気機関車っていうのは知ってるっていうか、ね、認識するんでしょうね。
まあね、僕らもこれに乗って機械の体を立ててくれる星まで目指すんだからね。
ああ、う
ん、
そうですね、うん、
そうだよね、スリーナインだって、あれそうだね、トーマスもそうだし機関車やエモンもそうだし、
まあ大体男の子はみんな好きですよね。
そうね、はあ、いや本当に引退しちゃうんです ね、
うん、
ね、なんか阿蘇の方でも走ってなかった、阿蘇ボーイって、
いやいやそれです、
あこの子、ね、
この子です、
この子は人吉になったの、
そうそうそう、阿蘇ボーイって、うん、あのほら肥薩線ってすんごい勾配だから、う
ん、ああしんどいんだ、
あそこでもうなんか酷使しちゃって、だからボイラーダメになっちゃってボイラーの世界でちょっとねもうちょっと平坦なところで走るようにしてたんですけど、まあやっぱ本当にあれらしいですよね、やっぱ部品ってもう作れないんだってね、うん、今 3D プリンターとかあるんだから何でもできそうなもんなんだけど、
そうだね、そう
だ
ね、
だからロスト技術なんてんだっけ、
ロストテクノロジー、
そうそうそうそう、うん、もう作れないんだってね、
いやだからそんなにいっぱいあるん
ね、たかだか100年前のものが今もう逆に作れない、
だってそのネジだってそれ用専用に作るんでしょ、うん、だからもうそれが製造終了しちゃったらストックしかでないんだよね、
あのレンズとかできないんだって、蒸気機関車のヘッドドライトの
こんなん作れない
と思うでしょ、ダメなんだって、うん、できないんだって、
ダイソーで持ってそうだよ、
いやじゃあ買ってあげれば、
そう
作れないんだって、 割れたら終わりなんだって。
単品で注文したらできないことないかもしれないけど、相当お高くなるってことだよね、1個だけ作ってとか、ね、
いやもうだからできないから、現存してるやつから抜いてくるしかないんだって。
なさ、なんでさ、キロ作り方とかさ、もうその作る機会がなくなるのはまあわからないでもないけど、作り方の記録とかって残ってないのかしらね。
ね、
この、まあ、特に本当 SL ってもう作れないっていうじゃんね、新車。
そうそう、
それよくわかんない。
何なんでしょうね、職人の技っていうのがやっぱあるんですかね。
でしょうね。
いや、単に寸法通り作ればできるってもんじゃないんでしょうな、うん、やっぱり癖だとかその微妙な歪みっていうのが、
ね、うん、銀河鉄道管理局にちょっと相談したら作れるんじゃないですか。
まああるんならね、
うん、ありますよ、うん、まだ地球には
到達してない。電話番号教えてあげれば、
はい。
さ、あとどれぐらいなんですか。
うーん、あと1本かな。
じゃこれだ、
はい。2024年1月24日の記事です。牛川人骨、うん、正体は熊。愛知県豊橋市で1950年代に見つかり、国内最古の化石人骨とされた牛川人骨が熊の骨である可能性が高まっている。牛川人骨は1957年、59年に豊橋市牛川町の鉱山から一片ずつ見つかり、当時は国内最古の人骨と推定された。日本史の教科書にも掲載された。その後、人の骨と判定できる特徴を備えていないなどと、人骨説を疑問視し、他の動物の骨との見方が広がったが、その正体は謎に包まれてきた。約10万年前の成人女性の左上腕骨破片と推定されてきたものについて、熊の頭骨、前腕の骨と思われます。
うん、
で、もう一本、なんで二つあったうちの一つは女性の上腕の骨だと思ってたんだけど、
は熊だ
と。熊。で、もう一個はね、成人男性のものだと考えられてるんです。
うん、
成人男性の大腿骨破片とされてきたものも、熊の骨じゃないかという見解が示されているということですね。
はい、
牛川人骨って習ったよ、日本史の授業
は。牛川人ってね、昔は習ってましたよね、うん、
三日美人とか。
三日美人とか ね、なんか今もう三日美人もダメですね、
全部なんか動物系の。
三日美人は時代が、そうそう、明石源人もだから時代が違うっていうのが、
うん、
昔はね、旧石器時代の骨だって言ってましたけど、う
んうん、こんなん人間の骨って言われてもふーんって思うし、熊の骨って言ってもへーって思うし、わかんない、写真見ても。
いやだって旧石器時代、それこそ前のほら石器の話ですけど、はいはいはい、異物自体がね少ないから、うん、骨って特にね、日本はあの火山の島ですから、
うん、
ほとんど残ってないですから貴重なんですけど、うんうん、でも実は違ったっていう。
まあ豊橋の人はショックだよね、
ま
あ、なんか町の誇れる遺産が、
まあそうですね、
ただの、うん、でもまあ、ただの熊の骨だったら
動物っていうとまたちょっと意味が変わってきますよな、
うんうん、でも10万年前の熊の骨だっても別に
ふーん
ダメですよね。
ね
え、うん、これは三河地域の、三河だよね、豊橋ってね、
豊橋はまあ GDI地です ね、
うん、どういうふうなお気持ちなんでしょうかね。
あね、でまあまあまあちょっと前からそんな話は出てたから、ある程度諦めてたじゃない。
だから豊橋でも説明文の博物館かな、
うん、
豊橋のでもこの博物館のなんか説明文の変更も今検討されてるっつって。
人骨とは書けないもんね、うん、もう
人骨だと思ってた、人骨と
されてきた獣の骨みたいな。
デン牛川人骨とかさ、
あそうやね、デンになるわね。
でも 絵とかだったらさ、でもさ、それってやっぱ最近描かれたものじゃなく、うん、これ源頼朝って言ってたけど実は違うよって言っても当時の絵でしょ、
うん、
それなりの価値あるけど、伝牛川人骨だったらこれ牛川人骨って言ってた熊の骨だよって、まあ、見に行かないね。
まあ、しかもそんな昔の話でもですね、1950年戦後すぐに見つかった話だから、
まあ何ていうんですか、こう科学技術が進歩していろんなこう調べ方でいろんなことが分かるようになったがゆえに、
ね、DNA とかで本当に今やっぱりいろいろ変わってきました
ね、夢が広がってね、こんあやっぱそうだったんだっていうのもありゃ、
夢がなくなったものもありますけど、ね、
あるんだね、うん、科学って残酷ですね。
まあそうやな。
はい、じゃあ本日ねニュースはここまでにしてお便りね、はい、紹介させていただきます。
手紙、
はい、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。放送500回記念冊子無事購入することができました。ありがとうございます。先日神戸へ行った際、新神戸駅で見つけた JR のフリーペーパーでくまモンを見て思い出したのですが、九州新幹線が全線開通する前、鹿児島中央、熊本、博多の各駅に開業日までのカウントダウンボードが設置されていました。それに描かれた西郷隆盛をモデルにした西郷ドーンというキャラクターが、
西郷ドーン、うん、
西郷ドーン、どういうアクセントなの、セゴドーンなのかな、
セゴドーン、西郷ドーン、なんでしょうね。
ね、このキャラクターが熊本の方に不評で、代わりに熊本駅に登場したのがくまモンでした。西を攻めた人だからという歴史関連の理由もありましたが、新神戸駅では行き先が修学旅行になっている車両を初めて見て、いい時間帯を選んだと思っていたのですが、私が乗った桜で、接触事故未遂が起き、新鳥栖で乗り換え時間が短くなり、猛ダッシュする羽目になってしまいましたといただきました。
うん。
はい。神戸に行かれたんですね。
みたいですね。
うん、神戸どこ行ったんだろう。港川神社行ったかな。
港川神社。
なん神戸はどこ、やっぱり偉人館。
偉人館とか。
そこの坂いっぱいでちょっと。
中華街とか。
あ、中華街ね。
うん、港なんだっけ。
ポートピアね。
ポートアイランド。
うん、
そうね、メリケンハトバーとかじゃないですか。
そっか。で、これ急。あ、そっか。長崎のよりよりさんは現在は鳥栖で新幹線乗り換えて長崎向かわないと彼なのか。
あ、長崎新幹線がねできちゃった。あ、
そうだよね、直通してないもんね、まだね。
まだですけどね。
そう、
鳥栖で一回在来線乗り換えてか、
ね、なんかさ、最近さ、新幹線ちょっと事故系多くないです？
事故系、
このほら1月にもさ、
この前じゃないか、
あの上越東北新幹線のさ、
埼玉で河川がね、うん、垂れ下がってます
よね。すごい音してましたよね、あれ、うん、感電か放電かよく分かんないですけど、
人もなんかね、うん、作業中の人が感電してましたけど、
そのとした台風とか大雪とかはね、
うん、
もう自然なものだから仕方ないけど、なんかこの間のも停電で3時間ぐらい止められて、結局
東日本ちょっと多いよね、
歩いて降りましたよね。
特に新幹線 JR 東日本に集中してるよね。
東海道山陽新幹線あまり聞かないにしても
事故は、ね、あんまりないね。天災とかはあるけど、
まあ、雪雨ね、風
車両の故障とかそういうね、整備不良とかあんまり聞かないね。なんか東日本大丈夫かなっていう。
あ、さ、東海道山陽新幹線で線路1本じゃん、
うん、
だけど、あの 東日本エリアはさ、北陸方面からとさ、東北方面とかってさ、うん、なんか系統もなんか管理大変そうな気しますね。
まあ、今回ね、それが結構問題になってましたよね。だから大宮上野間って全部集まってくるから、そうそう、明日は止まっちゃうと、ね、新潟も、う
ん、あっちもこっちも行けないんだよね。
秋田も全部だ、長野もダメですよね。
先っぽだけだったらね、
北陸もが全滅しちゃうっていうね。
そうだよね、あの 4つぐらいしかホームないんだよね、東京駅って。
東京駅、
その上越、東北上越、あ、北陸、
まあまあホーム自体はね、その順番にやりくりできるんでしょう。
まあ、東海道新幹線だと過密すぎないから、
ね、線路が2本しかないですからね、あの東京と大宮の間がね。
難しい、
迂回もできないし
って。かといって、じゃあもう一本って言ってて、もうどこに作るのですよね。
ね、な、まあなんか一時新宿に新幹線のターミナル作るなんて話もあったんですもんね。
無理そうだね。逆に、
いや、なんかもともとなんだっけ、東北新幹線とかって大、あの新宿にターミナル作る予定だったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、なんか幼稚も確保したらしいですよ。まあ現実不可能ではないみたいな。
あと金だよね。
まあまあ金と
か。国鉄だったらできたかもしれないけどね。
ねえ、まああと今もう都心部に工事ってやっぱり大変なんでね。
大変ですよ。
しかもぐっちゃぐちゃだしね。
はい。じゃあね、本日はね、ここまでにいたしましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
では次回は550回です。
550回、
はい、
はい、
誰かな誰かな、お楽しみに。
はい
はい、
しらじらしい。
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。